はい、ということで前回の音声でですね、この本ちょっと言ってること違うぞっていうことを言いました。この本の前書きはですね、丁寧にミッドライフクライシスについて書いてるんですよ。丁寧に、なんか、中年になって、なんかもうこれから先がなんとなく読めてしまって、やる気がない、気力がない、今まで別に何も成し遂げたわけじゃないけど、まあ、一回の人生だから何か成し遂げたい。でも毎日気力と体力は落ちていく。今まで成し遂げられなかったのにこれからできる気がしない。そんなあなたにこの本を送りますっていう前書きなんですけども、本の内容としては見事に、もともと優秀な人が、ミッドライフクライシスを乗り越えて、晩年にすごいことやり遂げました。しかもそのためには好きなことに向き合いましたみたいな、まあ、ちょっと残念な論理展開になっております。じゃあ我々がどうするかってことなんですけども、まず一つ言えることは、ミッドライフクライシスをちゃんと乗り越えるってことですよね。でミッドライフクライシスっていろいろ言われてるんですけども、なんかその結局なんですけども、なんかやっぱホルモンなんじゃないかなと私は思っていて、それはなぜかっていうとですね、私自身も出産後にホルモンが乱れて、で、乱れて戻んないなって言ってるうちに、まあ、年齢を 1歳ずつ重ねてった時にですね、やっぱ落ち込むことがすごく増えたんですよね。最初はマミーブレインだと思ってたんですけども、マミーブレインの時期を過ぎてもやっぱり落ち込みが取れなくて、これはどういうことなんだろうということで、ここから話す話はですね、あくまで私の個人的な話なので、そのまま真似しないでほしいんですけども、一応私薬剤師で資格というか知識を持っているので、女性ホルモンを自分で飲んでるんですよ。で飲んだらですね、やっぱ落ち込みがなくなるんですよね。し、落ち込むと筋トレをで負荷をかけるとやっぱり落ち込みがなくなるわけですよね。これ結局あれじゃんと、ホルモンじゃんと思うわけですよ。でまずそれが一つなので、まあ、レバカインって言ってることと重なってはしまうんですけれども、やっぱりしっかり筋肉をつけてホルモンは、安定的に保てるようにした方がいいっていうのが一つです。これでだいぶミッドライフクライシスも良くなると思うし、これをやらないで心理学的なアプローチだけやると、例えば私は本当に何も成し遂げてこなかったのかとか考えると、なんかちょっと袋小路かなって気がするんですよね。で、まあ、ここで今ちょっと自分でテーマだなと思ったんですけども、じゃあ50ぐらいになった時に、まあ、すでにもう50を経過過ぎてらっしゃる方もいると思うんですけども、今の人生なんかやってきたのか、なんかやってない気がするけど、これからできるかわからない、でミッドライフクライシスになるっていうのは典型的なパターンなんですけども、ここで心理学的だけにアプローチしてしまうと、いや、よく振り返ってみてくださいと、あなたが何も成し遂げてなかったなんてないはず、あるはずないじゃないですかと、小さなことで目を向ければありますよねと、例えば毎日会社行ったじゃないですか、無断欠勤しなかった、人に大きな嘘をつかなかった、それだけでもあなたはいろんなことやってきましたよっていうアプローチになります。でもそれで納得できるんだったら、そもそも50代までで何も成し遂げてないって悩むのかっていう話ですよね。そもそもその自分は50歳になったけれども何も成し遂げてない気がするって悩んでる人っていうのは基準値が高かったわけですよね。もっと大きな夢があったりとか、最初は生活のためにね、普通の仕事をしてきたけれども、どっかでなんかやってやるぞみたいに思ってたけど、気がついた時間経ってましたっていう後悔を言ってるのに、そこでそのいや、あなたやることやってましたよって言われてもどうなのかなって感じがするわけですよ。納得がいかない。なので、何かしら結果を出さなきゃいけないわけなんですよね。で、ここってですね、知性を発動すると分かると思うんですけども、何もやってない気がする、達成してない気がするけど、心理学的アプローチで、いや、あなたはいろいろやってきてますよって言われて、言いたいことは分かるけど納得いかないという人が、筋トレなどをちゃんとした上でミッドライフクライシスを解消する方法で一番楽なのってボランティアなんですよね。なんか結論、なんかなんて言うんだろう、 なぜかっていうとですね、何かを達成したっていう時に、達成したって2パターン私はあるなと思ってまして、一つはこの本に載ってるみたいに自分の好きなことをひたすら追求したら世間から評価されましたパターンですね。です。もうでこれはもうちょっとそういう傾向がある人じゃないと私は無理だなと思ってます。でもう一つのパターンは誰かにからやってほしいという需要がある、それに対してこちらが供給する、で感謝される、このパターンが一般的に一番やりやすいし、一番ニーズとしても多いし、私は何かしら成し遂げたにつながりやすいんですよね。でこの誰かの求めがあり、こちらもやりたいっていう、需要と供給のバランスが一番成立しやすいのってボランティアなんですよね。早い。なので、それをやると達成感も安いし、自分は、何か大きなことをやりたかった、できなかったが解消されやすいんじゃないかなと思うんですよね。です。なので、私はミッドライフクライシスは結局ボランティアなんじゃないかなって思ってますね。何かしらので、筋トレとかもちゃんとやって、可能であればホルモン療法などをした上で取り組むと、ある程度人生を過ぎた時にいや私はやることやったっていうふうに思えると思います。で結局その大器晩成だ、ここまでの話をした時に非常に思うのが、大器晩成の定義って何だろうってことですよね。でやっぱ大器晩成って一般的に考えると、やっぱりその成功した、例えばなんか大きな事業やったとか、すごい特許を取ったとか、すごい発明したとか、すごい賞を取ったとか、そういうことになるって思ってしまうかもしれないけども、本当の大器晩成って達成感なんじゃないかなって思いましたね。この本を読んで、この音声を取りながら考えてと考えるという前提を持った上でこの本を読むと、得ることもあるのかなと思いましたが、本の構成としてはちょっと詐欺レベルかなと思いました。以上です。